皆さんこんにちは、インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
北畑先生、最近新刊の原稿がもう終わられたという、
もうようやく終わりましたね。
いつの間にか執筆をこう着々と進められてたんですね。
そうですね、執筆はずっと、やってたんですけれども、どういう伝え方にすれば一番読者に伝わるのかなというのを、編集者の方と、協調者の笠井さんという方とずっと話をしていて、それでこう微調整とかを加えながら、ようやく、全体の原稿が、ほぼほぼ完成できたなと。
すごいですね、今回は、あれですか、テーマはズバリこう才能と何かみたいな。
今回のテーマは、お金と才能ですね。
この番組でも旬だった時代
ですごい。そうですね、何ヶ月か前にねお金の話をよくしてましたけど、お金と才能が、テーマで、もともとその協調者の笠井さんという方がファイナンシャルプランナーなんですけどね。
そうなんですね、
で今働き方とか、国の状況とかが変わってきているので、やっぱりその女性も経済的に自立したりとか、お金のことを考えなきゃいけないじゃないですか。でそういう相談に来られる方がすごく多いということで、なので、お金のこともきっちり、管理できるし、でちゃんとお金も稼いで、自分らしく生きてる人、を増やしたいと、でも実際その相談に来られる方はそのお金がないから例えばやりたい仕事ができないとかね、
お金の先立つものがないからっていう、
お金の心配があって起業できないとか、なんかそういう女性が多いらしくて、彼女たちの、背中を押すような、本にしたいんですっていう話をもらって、じゃあ面白そうだから一緒にやりましょうかっていうので、去年の6月ぐらいからですけどね、企画を始めて。
去年の6月ってことは結構がっつりと企画を練って、
そうですね、1年半ぐらいですね。
温めてる感じですね。
だから、それだけ時間かけたのは、僕自身もね、お金のことってそんなに専門家としてやってるわけじゃないから、ゼロから勉強するつもりで、
すごいですね。
お金のこととか経済のこととかもいくつか勉強しましたけど、
素晴らしい、
でもおかげですごく自分が勉強になりましたね。
こんなにお金と才能って、そもそも結びつきがあるんだとか、
そういうことです。だからその単純に才能を発揮してたらね、それは収入高いよねって思ってる人いっぱいいるかもしれないけど、でもそれは表面的なことで、それだけでもないんですよね。それだけでもないって言ったら変だけど、例えば本当に才能を発揮してる人が収入が高い理由は別にあるというか、
気になる、それは本です
か。そうそう、そういうことをね本にも書いていて、だからすごく、書きながらすごい気づきのあったテーマでしたね。
確かお金ってなんかこう昨今ねよく聞くますけど、なんかその稼ぐとかお金っていう本はいっぱいあるけど、それにこう才能がくっついてるのってあんまり聞かないですよね。
そうですよね、あんましそういう視点で話してる方っていらっしゃらないと思うんですけど、基本的にそのお金との付き合い方っていうのは、大人になったらお金を稼ぐでしょ、でお金を貯めるでしょ、でお金を、増やす、投資ですよね、だいたい、あとお金使うか、だいたいそんなものしかないんですけども、簡単に言ったらこの4つを上手にできてるかっていうことで、だから才能っていう観点から言ったら、才能を生かして稼いでるかですよね。
まずそもそも稼いでる、
で投資で言ったら自己投資、要は自分の才能が伸びることにお金を使ってるか、
関係ないものではなく、
だし、例えばそのためにちゃんとお金貯めてるかとか、要は、才能をこう伸ばすというのは結局時間とお金の使い方次第で伸びるかどうかが決まるので、それができてるかどうかですよね。
そういうことですね、
あ
とこれ今回なんか女性向けになるんですよね。
そうですね、今回はもともとその笠井さんという方が女性のファイナンシャルプランナーの方で、彼女に相談に来られる方も女性が多いということで、 うん、まあこれ世代にもその年齢にもね、あのよって違うと思うんですけども、はい、まあ、僕とか40代ですけど、確かにその僕が学生時代とかで社会に出る前っていうのはまだ同級生の子たちは、まあ、20代で寿退社、
女性はそうでしたよねそう、
専業主婦になるというのが当たり前の価値観だったから、
はい、
多分今30代後半から40代の女性の中でも、
はい、
まあ、専業主婦になるのが夢みたいな、ある種、
ま
あ、別の言葉で
言ったらそう、
男性に稼いでもらって、
ああそうですね、
うん、で自分は悠々自適に過ごすみたいな
のが、はい、依存っちゃ依存という
か、まあ依存って言えば依存ですね、はい、まあ、それでうまくいってるから全然問題ないと思うんですけど、だそういう考え方の中にはもう世の中がもうそういう状況では対応できなくなってるので、うん、まあ、日本もねそんなに経済成長しなかったり、まあ、給料上がらなかったりすると、
はい、
旦那さんだけの稼ぎだったらもう上限決まるじゃないですか。
そうですね、
お金必要になったらもうこれはもう夫婦関係で言ったら、もう片方が働きに行くのが一番早いわけですよね、
共働きにしちゃった
のか、そうそう、共働きで、まあ、単純計算で多分 1.5 倍から2倍ぐらいの収入になるじゃないですか。
まあそうですよ
ね、うん、例えばこうご主人の年収が500万だとしても、はい、まあ、女性が普通に働いたら250万ぐらい、
うん、
まあその、 あのパートとかで、そんなにその税金がかからないレベルだったら100万ちょっとぐらいかもしれないけど、あ、そうですね、まあ、でもそれでも自分はねちょっと働きに行くだけで年間100万円稼げたりするわけですよね。
確かに。
でその100万円をどう使うのかみたいな
そこも書かれてるんですか。
まあそこまで、あのそういうこう今みたいになんていうんですかね、専業主婦の方向けに書いてる本ではないので、別に
働く女性というか、うん、
そうですよね、
うん、
うん、だ結局そのこう今までのお金に関する価値観ビリーフのままではこれからの時代はもう対応できないので、こう切り替えていく必要があって、
はい、
切り替えてる人はあの仕事も楽しくなってたり収入も上がってたりしますよね、
はい、
で切り替わってない人がやっぱだんだん経済的にはしんどくなっているし、まあ、幸福度もねやっぱ下がっていっちゃうから、
は
い、うん、だからその辺の、まあ、基本的な考え方と、まあ、じゃあこれからどうしていったらいいのかと、
はい、
うん、お金との付き合い方とか働き方とか、
ど
う変えていったら自分の夢が叶うのかっていうのを書いたんですよ。
早く読みたいですね、女性ってやっぱりその男性とそもそもがその違ったじゃないですか、もともとのお金に対しての、
はい、うん、
ってなった時にその何ですか、使うとか稼ぐとか、その中でこう結構最も女性が苦手とするところとかってあるんですか。
まあやっぱ稼ぐじゃないですか。
あ、やっぱりもうそもそもそこがもう一番抵抗があるんですかね、
う
ん、
そうですね、まあ、稼ぐっていうところが一番あると思いますね。
はい、
うん、まあ、日本とか特にそうですけど、あと男の人が、まあ、こう男性社会だったりするから男の人の方がすごいみたいな、はい、まあ、逆にそんな社会の中で女性が頑張っちゃったら浮いたりとかね、
はい、そうですね、あんまりなんかいい目をもらえない、
批判
を
浴びたりとか、ね、そういうのがこう社会的にあるのも事実ですよね、はい、でもだからといって自分を抑えてたら全然楽しくないし、
はい、
収入も上がらないじゃないですか。
そうですね、
うん、なので、まあ、そういった意味ではこう稼ごうと思った時に、まあ、絶対仕事ができるようになって、まあ、できる人が稼いでる人なわけだから、
はい、
まあ、そこ の、 そのメンタル的なものというのを自分の中でクリアにしておく必要があるわけですよね、
はい、
うん、
あ、じゃあ本にもそういうところがまず大事
なのが書いて
ある
の。そうですね、だからまあ僕は今回お金に関して書いたのはお金の心理学の部分で、うん、お金に関するそのメンタル的な例えばブロックとか思い込みとか、
はいは
い、そういったものが今自分がどうなってるのか、まあ、まず気づいて、うん、でそこからこう書いた方がいいよねと。
へえ、うん、そこが女性に特化っていうのがまた気になるんですよね、
うん、まあ、あとはその今回いろんな女性の方にも話を聞いたんですけど、お金って結局その感情で使ってしまうので、
あ、ストレス発散
もそうだし、例えば、はい、もう衝動買いとか例えばこう欲求で買ってしまったりするじゃないですか、はい、でそうするとお金って絶対たまらないんですよね
感情で使っちゃいけないんですね。
そう、まあ、その場の気分というか、
なんか新しい自分になった気がするんですよ、うん、服とか買うと。
あ、でも本当にそれはそう、う
ん、ですよね。
それはそうなんだけど、はい、それはちゃんと計画的に考えて使っていかないと、
はい、
やっぱりその持ってるお金って限られているから、こう増やそうとしたい人、
はい、
うん、貯金したい人はそれではたまらないですね、増えていかない。
その辺もあれですか、うん、男性はそんなあんまり感情的で、
いやそんなことないですよ、一緒一緒、
あ、
それは一緒です、
うん、女性ならわけじゃない
の、うん、ただ単純にその欲しいものが違ったりしますよね。
あ、
うん、だ女性が服だとしたら、はい、男の人だったら何かな、
時計とか、
時計とかか、ね、時計もあるし、はい、まあ、昔だったら車とかね、
あ
って、欲しいものが違ったりするじゃないですか。
よりなんか高いイメージがあります、うん、男性の方が大きい買い物のイメージ
かもしれませんね。ただなんていうのかな、多分ね、はい、その高い安いっていうのはこれ非常にその人の、
はい、確かに
価値基準っていうのがあって、例えばね、僕が服にそんなに価値を見出してなかったら、
はい、
服に10万も使うのってなるんですよ。
高いと思うんですよね、
うん、これ女性も一緒で、はい、時計、まあ、時計は女性もつけるから何十万とか普通にありますよね、はい、でも車とかで例えば500万の車とかだったら、
はい、
なんで車に500万とか思ったりする人もいるじゃないですか、はい、でそれは車その人欲しくないからですよ、簡単に言ったら
興味ないから
ですよね。そうそうそう、興味ないからで、
はい、
うん、だからその関心のあるものっていうのは人間は値段を高くてもいいと思う傾向があるので、あ、まあ、この辺はこう心理的なバイアス、まあ、偏見みたいなもんなんだけど、
はい、
うん、そこをこうどれだけ自分の中で、
はい、
ニュートラル中立にできていくのか、
へへ、
うん、というのは
心理学なんですか。
そこもお金の心理学ですよね。今回その辺はそんな書いてないですけど、うん、なので結局その僕らはいろんなこうメディアとか広告によって本当は大して価値がない、もしくは自分にとっては価値がないけれども、はい、価値があるよねって思い込まされているところがたくさんあって
怖い
でそこにいっぱいお金を使うわけですよね、はい、まあ、例えばモデルとか芸能人が着てる服見たら高くても買っちゃうって
憧れちゃったり
です、ね、そう、でそれがその本当に好きなブランドだったりとかね、
はい、
自分のスタイルに合ってたり、それこそモデルを目指してるとかだったら、これはこう自己投資とか自分の幸福につながってると思うんですけど、
はい、
単にそのトレンドとか、
はい、
こうブームとか周りのこう集団圧力に流されていたら、これは無駄なお金の使い方ですよね、もったいないじゃないですか、
はい、
うん、
その無駄なものに流されない方法がちゃんとあるんですね、
うん、そうね、それはやっぱね、はい、お金の感情整理を自分の中でしなきゃいけない。
お金の感情の整理ですか、
うん、お金ってもいろんな感情や欲求がまとわりついてるから、
へ
え、うん、例えば女性が服が欲しいのは綺麗になりたいからですよね。
あ、そういうことですね、
はい、うん、でももちろん綺麗になりたい人の中には、いや私モテないから服ぐらいちゃんと しとかなきゃとかって思ってる人もいるわけじゃないですか。
あ、確かに、
うん、でもそれは本来は、まあ、これ仕事でもそうですよね、
はい、
こう信頼されるために、
はい、
なんか自分はおどおどしてるからちょっと服ぐらいきっちりしとかなきゃみたいな。
あ、
でこれ確かにそうなんですけど、そもそも自分の価値が低いのに、
はい、
もしくは低いと思い込んでるのに、
はい、
そんなこう服とか本質的でないものでいくらこうプラスアルファしていっても
、はい、
まあバレてしまうしうまくいかないんですよね、
うん、形から入るはなしのですね。
いや形から入るのはいいんですよ、それでこうマインドが追いついてくるんだったら全然いいんだけど、マインドがそのままで形だけ大きくなっても、
はい、
いびつになってしまうだけなので、
はい、
うん、そしたらもう10万円じゃダメだから30万とかどんどんなっていく女性美容整形とか多いかもしれないけど、でもそんなことしなくてももともと人にはそれぞれ魅力があったりとか、女性だったらこう美しいところとか可愛いところとかあるから、
はい、
それを自分で気づいてないというところがもったいないんですよね。
あ、それがいわゆる感情整理ということなんですね、
うん、そうそうそう、でそれが分かれば、
はい、
自分の価値に気づけるし、
はい、
それを才能に変えていったり魅力に変えていったりできるから、まあ、それ仕事で生かしたら収入増えるじゃないですか、そしたら支出が減って収入が増えるから、はい、まあ、当然お金も残りが多くなりますよね。
すごい、
うん、というメカニズムがあるわけですよ僕らのお金との使い方には。
聞いたら当たり前なのに、うん、絶対やってない人多いそうですね、
うん、いやこれ本当ねもうほとんど気づかないですよね、よっぽど意識してないと。
そうですね、
うん、やっぱり今世の中はお消費社会なので。
あ、もうそうですね、
うん、うん、まあ、実際ねそのお金を使わないと経済成長しないから、
はい、
もう経済成長するぞって言えば言うほどみんなにお金使えっていうことだから。
あ、まあまあそうですね、
うん、 でもその使ってるお金が本当に自分や家族やこうこの会社とか国をこう幸福にしてるのかっていうのを真剣に考えなきゃいけないなっていうので、僕は今回この本を書きながら勉強しながら思ったことですね。
すごい。
いや実際そのさっき言った別によく考えていらないよねって思ってるものをいっぱい買ってたりすることってあるじゃないですか、はい、まあ、大体3ヶ月以内に使わないものなんてほとんどそうですよねとか1年経ってもう1年以上着てない服とかもそうだと思うんだけど、でこれって結局その国の経済力でいうとそれは GDP に含まれてるんですよね。
ああ、まあそうですよね。
うん、でそれは国力っていう形で示されてて、はい、どこの国が一番 GDP 高いかみたいなのでランキングされてるわけですけど、はい、でも1年経って使わなくなったもののために誰かは一生懸命働いていて、
はい、
で誰かは一生懸命働いて稼いだお金を使っていて、
はい、
これって幸福なの本当にみたいな。
確かに、
うん、でもそれがちゃんと分かったら、
はい、
もっとその自分を幸せにしてくれるものにお金を使えるし、
はい、
その商品を作ってる人はあ、こういう人たちを本当に幸せにしてるんだっていう実感を持って働けると思うし、
はい、
なんか余計なお金をもっと全体が幸福になるためにね使っていけるんじゃないかなっていうことをすごく思って、はい、うん、でその始まりが結局自分のお金の使い方を見直してみるってことなんですよね。
確かにすごい、うん、なんか深い、うん、
だからねすごく面白かったですね、はい、本書いてて。
なんかこう聞いたら本当その通りですけど、確かに気づかないで生きてしまって、こう使ってるのに幸せじゃないっていうのが本当に多いと思うので、すごい。
そうですね。だからなんか今お金使ってても満足感がないとか、なんか自分の生活が良くなってるようなに思えないとかね、そういう実感を持てない人にとってはすごくいろいろな気づきがある本になったんじゃないかなと思います。
じゃあ新刊楽しみにしております。
はい、
ありがとうございます、はい、今回ね、新刊の話から、まあ、そもそもの、ね、お金を使ってでも幸せになれてないとか、そういった結構はい、もう本当に大事な皆さんが多分意識してない部分ですね、お聞きすることができました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。